37度5分の涙、とある病児保育士の物語なんていうサブタイトルが予告とかにつくようになってるんだけど、まあそうしないとね、原作漫画を知らない者にとっては物語の中身が全く見えてこないわけで、うん、ただだからといって病児保育士と言われてピンとくる人も少ないとは思うんだけど、でも興味は湧くというかね、いわゆる職業ドラマっていうことがわかるだけでもそれは取っかかりになるわけで、うん、で改めて病児保育士とはっていうことなんだけど、公式サイトによると37度5分を超えた発熱や風邪、感染症などで保育園が預かれない子供を仕事などでどうしても迎えに行けない、家で見ることができない親に代わって子供の保育、看護をするのが仕事、ただし病児保育士には正式な国家資格はなく、あくまで病児保育を行う方々の総称、現在保育士、幼稚園教諭、看護師、ベビーシッターなどの福祉系資格を持っている方をはじめ、子育て経験豊富なベテランママなどが病児保育のプロによる研修を受けた後業務に就いているのが実情で、それからウィキペディアによると、病児保育は発熱や嘔吐、下痢などの症状により一般の保育園、幼稚園、学校などに出席できない子を仕事中の親に代わって日中の看護保育を行うものであり、安全に十分配慮しつつ症状が悪化した際には医師の診察を依頼するかどうかの判断をしなければならないなど、高度な観察力、対応力が要求されるため、健康な子供を預かるベビーシッターとは異なる。また病児保育は子供の健康回復と生活の質を保障することはもちろん、家庭での看護を具体的に示し、親子の絆を深め、親が自らの子育てに自信を持ち、自らの健康生活をプロモートすることに寄与するなどから、究極の子育て支援であると言われている。で、まあそんな病児保育に関わることになった主人公、杉咲桃子を演じる蓮佛美沙子自身は、制作発表でこんなコメントを、私の演じる杉咲桃子はとても不器用だけど前向きに頑張っている女性、時にはその頑張りが滑稽に見えてしまうような人です。病児保育士としていろんなところに派遣されて、出会う家庭の事情と様々な出来事につまずいて、失敗して、叱られて、泣いて、笑って、恋をして、桃子はまた悩みます。そんな新米病児保育士の桃子を演じるために実際に研修にも行かせていただいたんです。例えば抱っこ紐の使い方とか、体温の測り方とか、測り方については今まで私は全く間違った測り方をしていたんだということが分かりました。体温計の当て方にも角度があるんですよね。それに熱性痙攣の時の対処法も勉強させてもらって、これで将来親になった時は大丈夫だなと思っています。私自身子供が大好きなので、実は第1話のカイトくんの林優作くんはお芝居初めてだったそうなんですが、無邪気に桃子先生って来てくれてすごい嬉しくて、撮影の合間は遊んでいました。突然私に向かってセリフにもあるおっぱい触りたいって言ったり、なんて本能のままに生きている子なんだろう、いいなと思いながらやってました。それから今回役作りのために髪の毛を35センチ以上カットしたんですけど、桃子らしさを追求した時、長い髪を結ぶのはイメージが違うと思いました。偶然漫画と一緒の髪型になったけど、見た目を似せようとしたわけではないので、結果同じになったというのはすごく嬉しいです。それにもともと何年も前から切りたいとずっと思っていたんです。作品でご縁があったら切るって思っていて、今回ご縁があったのでカットしました。実はカット一発目は自分でハサミを持たせてもらいましたが、爽快感がありましたね。また実際切ってみて月並みですが、シャンプーが楽になりました。私の周りでは今の髪型の方が似合っているって10人中10人がそう言うんですね。私のこれまでの9年間は何だったんだというくらい、今回ぴったりと言っていただけるので良かったなと思って今の髪型を楽しんでいます。なるほどね。うん。でところで気になる視聴率は第1話 7.2 に始まって 第2は 6.3、 第3は 6.1 と低空飛行が続いているんだけど、まあこのクールはね、早くも 5% を割ってしまうドラマもある中で、瀬戸際で踏みとどまってるって感じもね。うん、ということで、何はともあれ37度5分の涙、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。